はようございます。本当にいつもですね、自分のためにお寄せくださいまして本当にありがとうございます。今朝7時頃に家を出まして、余裕があったんですけども、ついてその駐車場に着きまして、電話をしようかなと思ったんですけど、行けるかなと思って歩いてきたら、なんかハーハーしちゃって、なんかこう、次からまたお迎えをお願いしたいと思って、ちょっと甘く見ちゃいましたね。本当にこうしてたびたび読んでいただいて、交わりできること、キャンプでお会いしますしね、また今日はね、上越の方はバーゲル先生が久しぶりに来てくださって、そういったこう日本海側の、それこそ斎藤先生のね、また名古屋教会の、祈りだった北陸の交わりというものが広がっているということを本当に嬉しく思いますし、今日こうして皆さんと一緒に聖書を開けることを本当に恵みだなと思います。今日はですね、創世記の20章1節か7節までお読みいただきましたが、20章全体からを中心にですね、見たいと思います。私も今日ちょっとした旅をしてきたわけですけども、信仰も生活もですね、よく信仰の旅路と言われますね。まさに今日見るのはアブラハムという人ですけども、文字通り信仰の旅をした人であろうかと思います。そこからですね、神様を信じて生きる、人生の、幸いというものについて、見ていきたいなと思うんですが、そのためにもですね、ざっとアブラハムの生涯を少し振り返りたいと思うんですね。今20章を開きかと思いますが、ちょっと11章まで遡りまして、初めてですね、このアブラハムの名前が出るのがこの11章なんですね。11章の26節に、テラは70年生きてアブラムとナホルとハランを産んだと、昔はアブラムという名前でありました。その後ですね、29節を見ますと、アブラムはですね、サライという妻をめとったと。そして、31節を見ますと、家族と一緒にハランまで来てそこに住んだわけですけども、12章になってですね、75歳の時に神の声がかかって、信仰の生涯が旅路が始まるわけでありますね。よく知られている箇所ですので全部お読みしませんが、4節ですね、アブラムが主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であったと。75歳の時に神のお声を聞いて旅立つと。そして7節では祭壇を築いて礼拝し、また8節では主の御名によって祈ったと、礼拝と祈りがの生活が始まるわけでありますね。しかしですね、すぐさま彼は一つ大きな失敗をしてしまうわけであります。その神様の約束の地を離れてですね、10節で飢饉があったので、このエジプトの方に行こうとした。非常に人間的な判断をしてしまった。神様の約束された土地を離れて、飢饉だから食べ物ある方へということで行ってしまった。さらにその先でですね、11節から13節までお読みしますが、彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ、あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺す。あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。というですね、なんか先ほど読んだ箇所とデジャブのような同じような箇所がですね、こう出てくるわけなんですね。非常にこう、今日の歌詞も関係しますので、後ほど詳しく言いますけども、このような嘘をついて生き延びようとしたわけであります。最初の失敗でありますね。しかし神様の憐れみによってアブラハムは守られていくわけで、その後13章でですね、ごめんなさい、13章の1節前の12章20節にはですね、このパロがアブラハムにたくさんのこの財産を与えてですね、送り出したということですね。そして、 その13章に行きますと、ちょっとそのアブラムとロトの家の間に争いが起こりまして、その時アブラムは自分で好きな土地に行く権限があるにもかかわらずですね、そうですね、13章の8節ですが、そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから、全地があなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こうと、こういうふうにこのまるで先ほど失敗が人が変わったようにですね、この寛大なまた謙遜な態度を見せるわけですね。その結果ロトは人間的には非常にいいんですが、しかしソドムとゴモラという非常に問題のある都市に住むようになり、アブラムはですね、人間的には非常に問題の大変な都市だったんですけども、しかしそうこそ神が祝福されているという地に行ったわけであります。で14章になりますと、その悪い地方ですね、ソドム地方に住むことになったロト家族がですね、地域の紛争に巻き込まれまして、捕虜として連れて行かれそうになるわけですね。それをですね、そうですね、14章の14節から見ますと、アブラムは自分の親類の者が虜になったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を召集してダンまで追跡したと。この後奪還するわけですね。非常にこう何て言いますか、毅然とした頼もしい態度で、さらにですね、18節ではこうシャレムの王メルキゼデクの祝福を受け、また彼に10分の1を捧げると。一方でですね、22節ではソドムの王にですね、言うわけですね、23節ですが、糸一本でも靴紐一本でもあなたの所有物からは私は 何一つ取らないと。異教であるソドムの王からはですね、何一つ受け取らない、そういう毅然とした態度をここで戻ってくる、本当に、立派な態度ですね。そして、こうやって見てみますと、もう時間が経過ぎてしまいますけども、15章ではですね、細かく見ませんが、アブラハム自身から生まれる子供が後を継ぐんだよということを神様から言われて、15章6節でそれを信仰によって受け入れる、それが彼の義と認められたという有名なお言葉があります。またところがですね、この16章になりますと、今度は奥さんサラのですね、この推しに負けてしまうアブラハムがいるんですね。なかなか子供が生まれないということで、16章2節でサライはアブラムに言った。ご存知のように主は私は子供を産めないようにしております、どうか私の女奴隷のところにお入りくださいという、そういう本来なら断るべき妻のですね、その、プレッシャーに負けてしまって、奴隷王のハガルとの間に子を設けてしまい、その結果いろんないさかいが起こるという、また大きな失敗をしてしまうわけですね。さらに17章に行きますと、17章の17節ですが、アブラムはひれ伏し、そして笑ったら心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女は子を産むことができようかと。神様からですね、その高齢であるにもかかわらず約束通り子供が与えられるというお話を聞いても、それをですね、こう受け入れることはできない、笑ってしまう。同じような失敗を18章でサラが今度はしてしまうわけですけども、そんなですね、いろんなことがあって、19章に行きますとですね、今度はですね、3人の、1人は神なわけですが、3人の2人の見つかりとですね、その主がアブラムのところに来ましてですね、ソドムとゴモラを滅ぼすということを言ったときに、やっぱりアブラムにはロトのことがあったんですね。50人でも正しい人がいたら、45人でも40人でもということで神様と交渉していく、そういう中で、結果として19章の29節だけ言いましょうかね。19章29節、こうして神が定地のまちまちを滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいたまちまちを滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせたと。ですからロトが救われたのはアブラハムのことを神は覚えていたからですね。アブラハムの本当に必死の交渉を神様は聞き入れてくださったわけであります。こうして見ますとですね、アブラハムは信仰の父と呼ばれるわけでありますけども、でもよく見ますと大変こう人間臭いなという人だなと思うんですね。 まあ、嘘をついたりですね、毅然としたりですね、神様のお言葉よりも常識を信じてしまったり、クリスチャンに負けたりですね、あるいは愛する者のために全力を尽くしたりと、まあ、これが私たちが信仰師と呼んでいる、アブラハムの、まあ、姿なんだろうと思いますね。そういう意味では何だか私たちと同じじゃないかなというふうにも思うわけです。いい時もあれば悪い時もある、まあ、そのようにしていろいろあって導かれ成長する信仰の旅路を歩むアブラハムでありますけども、まあ、今日の箇所はですね、どちらかといえばアブラハムの弱さや愚かさが描かれている点でありますね。この20章の記事を通して、神様からの、まあ、神様私に伝えたいことを共に見ていきたいと思うわけですが、まず20章の1節から2節であります。アブラハムはですね、ネゲブの地方へ移ってそこからそのゲラルに滞在したと書いてありますね。アブラハムは引っ越しをしたわけですね。これまではですね、彼はヘブロンというところにいました。それは視界が見下ろせる、さっきアブラハムが視界の、ね、滅びを見下ろしていましたけども、それが見下ろせるだいたい視界から10キロぐらい離れた山の方に住んでたんですね。それがこう引っ越した、神様が与えてくださったそのヘブロンからまた引っ越してしまった。さらにですね、実は視界から遠のいていくわけですね。まあ、引っ越した理由はここにはっきりと書かれてませんけども、そのソドムとゴムラの滅びを見てですね、またその後ロトの、今日は先ほど触れませんでしたが、ロトはですね、実は自分の娘2人と関係を持ってしまうという、まあ、そこからアモン人モアブ人が生まれるというですね、ことがあるわけですけども、まあ、そうしたことも彼の中にあったのかもしれませんけども、ともかく、この神様が与えた土地をですね、またかつてと一緒ですね、エジプトに行った時のようにアブラハムはあそこを去って遠くそのゲラルの地に行ったわけであります。でそうしたですね、その引っ越しをした、まあ、私も今まで何回も何回も引っ越しをしてるんですけども、数えてみると平均すると2年かそれが1遍ぐらいの割合で引っ越しをしてるんですけども、まあ、引っ越しっていうのはやっぱり大きな環境変化でして、それなりにこうストレスになるなと思いますね。やっぱりこう新しい土地での生活というものに不安や警戒心が募るというものでありますけれども、まあ、そういったそのまあ外圧ですね、そういうストレスやプレッシャーの中でまたアブラハムのこの悪い癖がこう出てしまうわけですね。すなわち不信仰になって嘘をついてしまったわけであります。先ほど言いましたようにまるで12章の繰り返しかと、まあ、ある人はこれは私はそんな立場じゃありませんけどね、一つの記事を聖書を書いた人が二つにこう分けたんだみたいなね、それぞれ本当は同じことなんだなんていうぐらいもいる人がいるぐらいですね、そっくりな記事なんですが、もちろん舞台は違いますし、実際12章の出来事も本当にあったし、20章の出来事も本当にあったことなんですけども、でも本当にそっくりな出来事が起こるわけですね。で、その時の理由とですね、また同じなんですね。結局ここでもアブラハムはですね、この3節ありますけども、あなたが召し入れた、ごめんなさい、2節ありますが、自分の妻サラのことをこれは私の妹ですと言った、まあ、その理由はですね、当時は奥さんというのは旦那さんの所有物ですから、その新しい土地に住んでですね、そこの支配者がお前の奥さんをよこせと言ったらあげなきゃいけない、そしてその時にですね、ご主人は殺されるということが一般的だったわけですね。しかし妹であればですね、所有物でありませんから、差し出すだけでアブラハム自身は何も害を受けない、つまりアブラハムはですね、自分の身を守るためにその奥さんを妹と偽って、かつても差し出したし、また今回もこの差し出すわけであります。非常にですから人間的な判断で、まあ、本当に不信仰な判断をしたわけですね。でですね、しかもそれがですね、かつてあったことであると、20年前に同じようなことがエジプトであった、あれから20年以上経っていろんないいこと悪いことも経験したアブラハムであります。信仰者として成長したはずのアブラハムでありますけども、しかしですね、それがまた同じような失敗をするというですね、この現実がここにあるわけであります。 まあ、もしですね、この場でもですね、アブラハムが信仰によってですね、神様に信頼してですよ、だって来年はこのサラから、私とサラの間に子供が生まれて約束がいただいたばかりですよ、であるならば大丈夫だと、神様の約束がそうならば私って大丈夫、必ず生かされるだろうという信仰を持っているならばですね、正直に、これは私の妻ですと言えばですね、問題なかったと思うんですね。しかし、まあ、そこに、神様に頼りきれなかった、そして自分の策略、知恵で乗り切ろうとしたアブラハムの姿があります。まあ、そうしたアブラハムのあまりよろしくない知恵によって、まあ、結果はアブラハムの表面的には予想通りに動いていくんですね。2節で、ゲラルの王アビメレクは使いをやってサラを召し入れたわけです。つまりアブラハムは何一つ傷つけられることなくですね、済むことができたわけでありますね。ちょっと本論と離れますが、少しここでやや議論になるのはですね、やっぱりサラの年齢のことがありますね。サラはこの時90歳でありますね。まあ、90歳のおばあさんがいかに美しいとはいえですね、まあ、王に召し上げられるとかなというふうに、まあ、普通思いますよね。いや、90歳でも大変美しい女性もいると思います。はい。しかしながらその召し入れるとなるとですね、またちょっとどうなのって思います。私も子供の頃からその何でしょうか、サラのこの話を聞いて、大体絵本とか見ると真っ白なね、あのサラさんですよね。そのことおかしいなと思います。自分もそういえばそういう話をしてるかなと思うんですけども、でもよく考えますとですね、やっぱ寿命が当時と今と違うんですよね。アブラハムはですね、この後ですね、175歳で亡くなって、その時長寿を全うしたと書かれてるんですね。でイサクも180歳、一方ですね、ヤコブは130歳亡くなって早死にと言われてるんですね。まあ、サラも127歳で早死にだと、まあ、そう考えますとですね、平均寿命は大体150ぐらいかなと。その中でもその中で90歳というと、今の40代後半から50代かなということですね。まあ、確かに子供を産むには一般的には適齢期を過ぎて、いると思いますけども、まあまあその前後のですね、非常に身を麗しい女性であったということで、ご理解いただければと思います。はい。さあ、そんな風にして、サラをアビメレクに差し出してしまったアブラハムでしたけども、これも20年前と同様なんですが、今回もですね、神様の介入によって、まあ、住んでのところでこう助けられるわけであります。3節ですけども、ところが神は夜夢の中でアビメレクのところに来られ、そして仰せられた、あなたが召し入れた女のためにあなたは死ななければならない、あの女は夫のある身であると、こういうふうに言われますね。まあ、神様はですね、まず人の妻を奪うということが悪なんだということを前提として、アビメレクお前は罪を犯してるんだと、まあ、こういうふうにこう教えないんですね。でもちろんですね、神様はアブラハムが悪いことをしています。嘘を知っておりますね。アビメレクの方はですね、別に人妻を奪うつもりで行動したんじゃないですね。当時の管理者は別に何も悪いことをしないわけであります。ですから次のアビメレクの弁明にも神様はちゃんと耳を傾けるんですね。アビメレクはこう言います。4節、主よ、あなたは正しい国民をも殺されるのですか、彼は私にこれは私の妹だと言ったではありませんか、そして彼女自身もこれは私の愛だと言ったのです、私は正しい心と汚れない手でこのことをしたのですと。まあ、神様は最初強い言葉でガンと言ったのは、こういうアビメレクのですね、また率直なこの答えを聞き出すためであったかもわかりませんが、このようにして、アビメレクは答える。それに対して神様は7節ですが、6節からですね、神は夢の中で彼に仰せられた。そうだ、あなたが正しい心でこのことをしたのを私自身よく知っていた。それで私もあなたが私に罪を犯さないようにしたのだ。それゆえ私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだと。さらには、今あの人の妻を返す命を得なさい。あの人は預言者であってあなたのために祈ってくれよう。しかしあなたが返さなければあなたもあなたに属する全てのものも必ず死ぬことをわきまえなさいと。ここから分かりますのは、まだアビメレクはサラを迎えたものですね、関係は結んでいないということが分かりますよね。 ですから、アビメレクはですね、私はアブラハムの嘘に騙されたなと、ね、そのサラも嘘をついたんだと、好転で自分は潔白であると、ね、手を出していない現状にあっては死に値するような、ね、罪は犯していないと、こういうふうに弁明する。でこの訴えは正しいですね、本当にその通りであります。ですから神様はその訴えを聞かれたわけですね。でですね、大事なのはですね、6節のこの言葉ですね、6節の3行目ですね、それで私もあなたが私に罪を犯さないようにしたのだ。アビメレクがさらに手を出さなかったのは、神がそれを許されなかったということを神様おっしゃっているところです、ね、アビメレクはまあ、その神メレク自身はですね、もちろん正しい人間ではなくて罪人でありましたけども、ただこの件に関しては明らかにアブラハムに非があり、アビメレクは潔白なんですね。しかしですね、そうであっても全体を導いておられて、このアビメレクが罪を犯さないようにしたのはアビメレクじゃなくて神様だったんですね。私はそれをさせなかったと、こういうふうに神様おっしゃったわけですね。こんなこんがらがった状況にしたのは、一人にアブラハムの不信仰が原因だったんですけれども、神はアブラハムの失敗によって事態が悪化しないように、そのある点を一線を越えないようにですね、神がそれをアブラハムは知らないところで守ってくださっていたということなんです。そしてその上で7節で、まあ、2つの道を示してどうしますかということを問うわけですけども、まあ、ここでですね、ちょっと不思議に思うのは7節なんですね。今あの人の妻を返して命を得なさい、あの人は預言者であってあなたのために祈ってくれよと。つまり問題はアブラハムにあるわけでしょ。アブラハムの方が明らかに悪いわけですね。でも神様は何て言ってますか。あの人は預言者なんだと、それ私が召し出した器なんだと。ですからあなたはそのアブラハムから祈ってもらいなさいということを言っている。やっぱりこの失敗をたくさんするアブラハムでありませんけど、アブラハムであるんですけども、しかしですね、そのような失敗を繰り返すながらもですね、神様の選び、神様の召しは本当に変わっていないんだなということを、これ私たちは見るわけですね。でこれは私たち救われたクリスチャン一人一人も言えることだと思うんですね。まあ、私自身がいろんなことを見るときに、本当に人格的に立派な神様を信じない方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか。本当に、立派だなと思う方がたくさん世の中にはいらっしゃいますね。聖書を見ましても、例えばエサウとヤコブなんか見ますと、なんか人間的にはエサウの方がね、一本筋が通ってて、なんかこうさっぱりしていていい男だなと思うんですね。ヤコブはなんかこう夜酒を回してね、うじうじしてて、でも神が選ばれたのはヤコブだったわけですね。もちろんそれはクリスチャンは人格的に悪くていいってそのこと言ってるんじゃないですよ。ただ幸いなのはですね、神様はそういうアブラハムやヤコブや、また私たちように本当に人と比べたらどうだろうと、少なくとも私自身はそうなんですけども、そういうようなものもですね、本当にその失敗にもかかわらずなお神の民として選び、そして立ててくださっている、祈りの人として立ててくださっている、そのことに神様の、まあ、憐れみを覚えるわけであります。さあ、ともあれですね、この2つの選択を示されたアビメレクですけども、翌日ですね、彼はすぐに対応していきます。8節から10節をお読みしますが、翌朝早くアビメレクは彼のしもべを全部呼び寄せ、これらのことを皆語り聞かせたので人々は非常に恐れた。それからアビメレクはアブラハムを呼び寄せていった。あなたは何ということをしてくれたのか。あなたが私と私の王国とにこんな大きな罪をもたらすとは、一体私がどんな罪をあなたに犯したのか。あなたはしてはならないことを私にしたのだ。またアビメレクはアブラハムに言った。あなたはどういうつもりでこんなことをしたのか。 翌日アブラハムを呼び出して言うわけですよ。一言で言えば何て言ってるかというと、アブラハムは偉いことしてくれたなと、こっちの迷惑も考えないでなんてことしてくれたんだと、こういうふうにこうアビメレクは言ってるわけですね。アビメレクも人間ですから、自分のことしか考えてないわけです。だってアビメレクはアブラハムに何か悪いことしましたか？何もしてませんね。なのにアブラハムの側から最初嘘をついてきたわけですよ。そしたら夜神様が現れてですね、お前は死ななければならないと言われるわけですよ。と思うわけですよね。全部アブラハムがやったことですよ。だからアブラハムに言われて、一体何てことしてくれたんだということを、当然皆さんもアビメレクだとそう思いませんか？ね、一体何て、えらい迷惑をかけてくれたなと、こういうふうに言ってるわけですね。ですからアビメレクは疑ってるわけです、この段階では。もしかしたらアブラハムは悪意があってこんなことをしたんじゃないか、私を陥れようとしてですね、だって神が現れて死ぬって言われてるわけですから、もう一歩のところで死ぬような罪を犯すことだったわけですから、もしかしてそのことをアブラハムは分かってはめたのかなぐらい思ってるわけですね。ですから一体どんなつもりでこういうことをしたんだというわけなんですね。まあ、こうしたアビメレクのことは見ますと、ね、逆に言えばアブラハムがいかに人の迷惑をこの時考えていなかったかというのはよくわかると思います。自分のしたことが、自分のことばっかりアブラハム考えてますから、自分が生き残ることばっかりで、もうサラを差し出す時点でって思うわけですけども、さらにアビメレクにも迷惑がかかるわけですけども、うそういうことは彼には全然頭にない。この行った地でですね、自分で勝手にしかも移動してきたわけですけども、そこで、自分がいかに生き延びるかね、そのことだけを考えているわけですね。自分の安全が第一、そういうふうな彼はその時の状態だったわけですね。自分のしたことがその周りに、罪を犯させるようになるというところまで本当に想像力が働いていなかったわけですね。まあ、視野が狭くなっていた。まあ、こういう点でも私たちもですね、アブラハムのことを言えたもんじゃないなと思うんですよね。私たちも人のために生きたいという思いもありながらですね、やっぱり考えというのはいつも自分のことであり、自分が第一であり、まあ、それはまあ自分ですから、まあ、ある意味当然なんですけども、その時にですね、自分のことを考えるあまり周りがどんな思いをしているのかとか、どんな迷惑をかけているのかということを気づかない、至らない、そこに思いが至らないということですね。そういうのを、まあ、アブラハムの失敗からですね、まあ、自分が似たようなことをしていないかなということもご吟味させられます。まあ、というわけでですね、このそういうふうに疑いを持って今アビメレクからこう問いただされているアブラハムはですね、まあ、アブラハムとしてはですね、別にアビメレクを逆に陥れようとしたわけではないんですよね。何かそういう悪意はなかった。ただただ自分の身を守るためにしたのでありますから、そのことを今度は弁明していくわけであります。11節ですが、アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻の家に私を殺すと思ったからです。ですから、要するにただ自分を守るためにそうしたんですと。あなたを落としているためではありませんと。こういうふうにこう言っていますね。そして12節で、まあ何て言いますか、言い訳をしてますね。12節、また本当にあれは私の妹です、あの女は私の父の娘ですが私の母の娘ではありません、それが私の妻になったのですと。まあ、これは本当に奇弁ですね。へりくつであります。妹と言ったのは嘘ではないというわけですね。まあ、確かにそういう意味では妹はというのは同じ、嘘ではないわけですよ。腹違いの妹なんですからね。嘘は言ってないわけです。ただ彼は妻という本当のことも言わなかった。でこれっていうのは嘘をつくことなんですよ、ね、嘘というのはですね、何も事実と違うことを言うだけじゃないんですね。本当のことを言わないってことも嘘なんですね。十回に偽りの証言をしてはならないっていうのがありますけども、あれよく単純に嘘をつかないって言いますが、まあ、嘘というよりはあれは法廷での証言のことを言ってますよね。あれはもちろん嘘、違うことを言うことも法廷ではその問題になりますけども、自分が知っている本当のことを言わないことも偽りの証言ですね。偽りの証言をしたならないというのは本当のことも言わないことなんです。ですから今しの本質というのは、裁判でどちらにしてもですね、相手を不当に貶めるような証言をしてはならないということなんですね。 それは事実に反すること、言うことによっても起こるけども、事実を言わないということによっても相手を貶めることになる。本当のことを言わない、これが嘘つくことなんですよね。最近ではまあ、特にインターネットが中心ですかね、たくさんの、まあ、ニュースをね、いろんなメディアが出す、いろんな会社が出す、ニュース記事を見れて、さらにニュースだけじゃなくて個人のいろんな調べたことを見れて、さらにはですね、簡単にその先のもう第一次ソースといいますかね、一番例えばいろんなテレビや新聞やネットやいろんな人ここに言ってるけども、本当はどうなんだろうと思ったら簡単に調べられる時代ですよね。そうやってこう元を知って、そしていろんなこうニュースやその個人の意見なんか見てますと、あ、この人はこのこと隠してるなとかね、この会社はこのこと言わないなってことはパッと分かるような時代になってますよね。そういうことで、まあ、読み手をこうミスリードしてるなんてことはよく分かるわけですけども、そういうのはですね、うまいんですよ。事実を書いてるんです。でもある部分は書かないんですね。でも他のところはその事実を言ってますね。あ、これこうなんだと。でどっちが本当なのって第一ソース見たら、こっちが本当だと。じゃあなんでこっちの人たちはその本当のことは書かないのかな、どういう意図があるかなってことを思ったりするわけですけども、正直アブラハムがやったこともそうした嘘なんですよね。本当にこの事実の一つしか伝えない、片方の大事な妻でもあるという点は言わない。でもそれを私は本当のことを言ったんですって、ここで詭弁を言ってるわけですね。嘘をついたわけじゃありませんというのは、こう、まあ、非常にちょっとみっともないですね、言い訳をしているアブラハムであります。しかも13節を見ますと、こうした発想は長年にわたって染み込んだものだということがわかるんですね。13節、神が私を父の家からさすらいの旅に出されたとき、私は彼女に、こうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ、私たちが行くどこででも私のことをこうして私の愛ですと言っておくれと頼んだんですと。まあ自分のためにこうしてくれと、犠牲を払ってくれと。しかもここで問題なのは、神が私を父の家からさすらいの旅に出されたということですね。ここにはですね、そのあたかも神様が私をこんな風に、あそこに定住、波乱の町で定住生活をしていたのに、神様が75歳の時に私を呼び出してですね、こんな放浪の旅をさせたので、いろんなところを回るためにはこうやって生きざるを得ないんだと、やむを得ないんだと、必要悪なんだと、そういうことをして、いわば神が私にこういう罪を犯させてるんだと言わん、そう言ってるかのような表現なんですよね。ですから自分のやった責任をですね、まだ彼は認めてない、むしろ神様が悪いんだぐらいに思っている、まあ、必死で言い訳をしているわけですね。まあ、エデンの園でアダムもですね、あなたが私に与えた女が悪いみたいな、ね、ことを言っているわけです。アダムはアダムの責任があったはずですけども、女のせいにしているわけですね。それと同じような、まあ、アブラハムの姿でありますね。こうしてみますと、本当にこの時のアブラハムの信仰状態とは本当に良くなかったなということはよくわかると思います。直前にはロトのためにですね、諦めない鳥なしの祈りを捧げ、そのロトを助け出したアブラハムですけども、まあ、直後にですね、こういう、まあ、ある意味ふぬけた状態になってしまった、まあ、寂しい話なんですけども、こういう現実を聖書は隠さずに伝えてくれます。そして同時にですね、これ私は別に今日はアブラハムを責めにやってきたわけじゃないんですね。アブラハム、私も同じだなと、私は人間同じだなということを言いたいわけであります。本当に救われた感謝を忘れてですね、神や人のせいにしたりですね、する、そういう本当に私たちは信仰父アブラハムはですね、私たちと同じ弱い人間だったんだなと改めて思うわけですね。だからこそですね、そのアブラハムが神の民としてこう愛されて神様に育てられていったように、こんな私でも神の子としてこう許されてね、こう支えられていくんだなって恵みをね、あえて覚えるわけであります。さあ、こうしてですね、まあ、何もかも明らかにされて、いくらか集体をさらしてさらしてしまったアブラハムですが、まあ、その後どうなったかと言いますと、14節から18節であります。そこでアビメレクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを取ってきてアブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。そしてアビメレクは言った。見よ、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。彼はまたサラに言った。ここに銀千枚をあなたの兄に与える。きっとこれはあなたと一緒にいるすべての人の前であなたを守るものとなろう。これで全て正しいとされよう。そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻およびハシタメたちを癒されたので、彼らはまた子を産むようになった。主がアブラハムの妻サラの家にアビメレクの家のすべての体を固く閉じておられたからである。 まあ、アブラハムは多大な迷惑をかけていましたね、アビメレクの家にね。まあ、ともかくこうしたことがまた起こるんですね。すなわちアビメレクはたくさんのものをいただいてですね、しかもどこにでも住んでいいよというふうなこう扱いを受ける。やっぱりアビメレクとしたらですね、ああ自分には悪意がなかったんだと、自分を貶めようとしたんで、この人は愚かだけども、ただ自分を守ろうとしてね、結果的に夢を示さなければならないみたいなことを言われてドキドキしたけれども、あ、アブラハムは私に何かしようとしたわけじゃないんだってことは分かった、じゃあそんな心配しなくていいよと、財産もあげるから好きな時に住んでいいよと、こういうふうにこう寛容な態度を取ったわけでありますね。まあ、さらにはですね、このお金も与えてですね、まあ、やはり今意図的ではなかったにせよですね、まあ、死に値する悪に手をもうつけかけていたということの埋め合わせの意味がここにはあったと思いますね。まあ、このようにアビメレクは全体としてアブラハムたちを丁重に扱ったのですね、まあ、非常に人間的な思いもあったと思いますよ。すなわち夢の中で神様の声を聞いて、非常に神への恐れがあったりして怖い神様ね、そしてその神が預言者と言っているこのアブラハムにあまりこうその人を怒らせちゃいけないみたいなね、そういうようなやっぱり計算も働いていたんだと思いますね。で、こういった、まあ、アビメレクの対応に対して、アブラハムは17節見たように神様にお祈りしました。まあ、どういう祈りだったかはちょっとわからないんでありますけども、ともあれですね、彼はここで、まあ、ある意味祈りに戻った、信仰に戻ったと言っていいんじゃないかなと思いますね。もしかするとしばらくは祈りもしていなかったのかもわかりません。まあ、その結果アビメレクの家に置かれていた災いが取り除かれていくわけですね。こうしてアブラハムがもたらしたさまざまな混乱や災いが神様の恵みによって取り除かれていく、まあ、神様がアブラハムの失点をですね、こう尻拭いしてくださったわけであります。アブラハムが最初から信仰を持って本当のことを言っておればですね、最初からこういう状況だったと思いますね。ああいいよ、好きなところに住みなさいと言ってもらえたと思うんですけども、しかしいろんなところにですね、いろんな人を巻き込みながら、害をもたらしながら、まあ、こういうことになってしまった。それでも神様はこうして全てをですね、回復してくださったことに、私たちは神様の許しの恵みの大きさを見る思いがします。まあ、この20章でですね、学ぶこと2つあろうかなと思います。一つは度々申してきましたけども、神様はですね、本当にアブラハムのように弱くて愚かな失敗の多い私たちをですね、なお愛して祝福して、そして導いてくださるんだということなんですね。アブラハムが知らないところで神様は動いておられましたね。そしてアビメレクに働きかけてですね、アビメレクが罪を犯さないようにしてくださっていた。まさに今日私たちが共にアブラハムの、まあ、よろしくないところを見たのはですね、そういう意味で自分に同じところがないかなという自分自身を顧みるためであります。自分の中にもこの時のアブラハムと同じ、面が特にあるんじゃないかと気づくためであります。自分を第一にする、その結果人にどういう害をもたらされるか考えなくなってしまう、詭弁や屁理屈を浪してしまう、神や人のせいにしてしまう、そして同じ失敗を繰り返してしまう、20年前と同じ失敗を繰り返してしまったなと思う時はないでしょうか。私はあります。はい。でもそういう私たちなんですね。そんな私たちありながら神は私たちを子として扱い愛してくださっている。そのためにイエス・キリストが十字架にかかって、イエス・キリストがその罪の身代わりをしてくださったからこそこの恵みがあるわけですよね。私たちはただ私は立派だから神の子にしてもらったわけじゃなくて、私たちは罪深いので滅べき存在なんだけれども、イエス様が十字架にかかって私たちを受けるべき罰を全部受けてくださったので、私たちは初めて子として迎えられた。私たちはその感謝をですね、本当に忘れちゃいならないと思いますね。まあ、失敗の多い私たちなんですけども、そういうことを反省しながらですね、それでも神の子であり続けるという点では、恵みによってそうさせていただけるという点では、本当に安心して良いということを覚えていただきたいと思います。もう一つはですね、神の摂理であります。神様はですね、このアビメレクがサラを召し入れて、そしてまだサラに手を触れない、そのタイミングをもって事態に介入されましたね。そしたら何のためだったんでしょうかね。 それはやがてサラからイサクが生まれるからですよ。アブラハムとサラからこの21章で生まれるんですけどもね、生まれる子がですね、この神様の約束、アブラハムに最初授けられた約束をこう受け継いでいく、これが神様のご計画なんですね。この神様のご計画が妨げられることはないということを意味しているわけです。もしアビメルクがこの時サラに触れれば、そのいわばそのアビメルクと夫婦になったという社会的な身分から言ってもですね、もちろんこう身体的にもですね、生まれてくるイサクがアブラハムの子として生きることは本当に難しかったと、いやできなかったと思いますね。それを神様はこう阻止したわけでありますね。つまり神様のご計画はその通りにならないことはないということなんです。つまり神様はこの時ですね、アブラハムの個人的な安全と引き換えに神様のご計画が危機に面したと言ってよいと思いますけれども、そこに神様はご自身の約束ゆえに介入されてそれをとどめたということなんですね。神様のご計画というのはこの後アブラハム、イサク、そしてヤコブと続き、ヤコブの中から十二部族が生まれ、その中のユダ族ですね、そこからダビデ、その子孫のイエスを通して救いの祝福が広く異邦人にも広まっていく、こういう壮大な計画があるわけでありますよね。その救いの計画が今も続いているわけですね。やがてイエス様が再臨し、新天新地が訪れるという、そこまでもう一つのパッケージになっているわけでありますね。そういう中に今の私たち一人一人の人生もあるということなんですね。一人一人の救いや成長というのもこういう本当に遠大な神様のご計画の一部であるということです。でこの計画を誰にも止めることはできないわけであります。神様はご自身の御心を確実に成し遂げていきます。それを妨げるような事態になったように、私たちから見ればそうなったというようなことがあったとしてもですね、常に神様は歴史に介入し、今回の記事のように事態を収集されるわけですね。ですから、例えば今私は皆さんもそうでしょうけど、日本にこうしてね、福音が届けられていくということの中にはいろんな歴史的な要因がありますよね。その中で、あの国が悪い、この国が悪い、どの国が悪いといろんな意見はありますけれども、そうしたことは別としましても、事実そういう出来事がなければ今の状況はないわけですね。それのこの歴史というのはいろんな人間の悪やいろんなことが渦巻いて、そして結果、戦前からも福音が届けられました、まず戦後も届けられましたけれども、そしてこう今がある。そう見ますとですね、本当に世の中今もいろんなことが起こっています。国際関係でも国内の政治や経済、あるいは自分が働いている会社とか地域や家族の生活、また自分個人の身にもいろんなことが起こるわけでありますけれども、そういう中には嬉しいこともね、嫌なこともいろいろあるわけですけども、でもそれらの全てがですね、この神様のご計画につながっているということです。この神様のご計画が進展していく上でいろんなことが起こっているということなんですね。ですから私たち個人の生活がうまくいっているように見えようと見えなかろうとですね、世界がどういう方向に向かっているように見えようと見えなかろうとですね、神様のご計画はぶれることなく、今日も明日も明後日もずっと死を再臨まで続いている、これまでもそうであったということなんですね。だから私たちは、私はこんなことをさせないで神様のご計画がダメになってしまったのでは、よく考えたらおこがましい考えですね。そんな力は私たちにないんですよ。私たちが神様のご計画変えられますか？変えられないですね。神様のご計画はそれでは、それは私たち失敗していいとか開き直ればいいとか、そういうことじゃないですよ。そうじゃありませんが、そこに心配しなくていいということなんです。むしろ私たちは神のご計画から影響を受けて生きているものです。ですから私たちの人生はしばしば思いがけないことがいっぱい起こるわけでしょ。神様はずっと前からそういうことを用意していたんですけどね、私たちにとってはいつも大抵思いがけなんですよ。なんでこんなことがっていうのは起こるんですけど、むしろ神様のご計画に私たちの生活はむしろ影響されているわけですね。この神の救いの計画に全てのことは向いている、全てのことはそこを中心に動いているということを神様の摂理と言いますけども、それはですね、本当に私たち信仰者にとっては安心や平安の源であるなと思います。神は私たちをその幸いなご計画に、アブラハムをそうしたように私たちを用いてくださるし、たとえそういう中で私たちの失敗があったとしても、神様はそれを必ずフォローし、 ご計画に影響がなくしてくださる。アブラハムの場合もこの後無事にイサクが生まれます。そのために神様はアビメレクの夢に現れるというですね、まあ、奇跡といえば奇跡なんですが、そのことをなされた。アブラハムの知らないところでそうされた。詩編にはですね、神様は眠ることもまどろむこともなく私たちを守っておられるという趣旨のお言葉がありますけども、私たちが寝たり怠けたりするときも神様はいつもそういう私たちのフォローをしてくれ、本当にケアしてくださるんだということをですね、今日の箇所は教えているのかなと思いますね。今日は創世記の20章からですね、神様の本当に変わらない愛、変わらないご計画を見ました。神様は常に私たちをこうして見守って積極的にケアしてくださっています。そのような神様に本当に全てを委ねてですね、そして一方では私たち自身もいろんな失敗を反省し、そこから学びながらですね、神様に従う人生を歩んでいければ幸いだなと思いますね。お願いいたします。愛する天のお父様、信仰の父アブラハム、本当に偉大な方であるとともに、私たちと同じような弱く愚かな方でもありました。しかし神様、あなたはそんなアブラハムを本当に許しの恵みを持って導き、彼の知らないところで彼をケアしてくださっていました。神様、私たちは普段気づかないかもしれませんが、同じようなあなたの恵みを預かっていることを心から感謝いたします。で、私たちはアブラハムのことを言えないものであります。同じように自分のことしか考えられず、失敗を繰り返し、振りつまずき、転びながら、痛みを覚えながら歩んでいるものです。しかし神様、そんな私たちをなお、あなたは神を民として立ててくださって、あなたのために使えるものとしてくださっていることを覚えて、心から感謝します。そして今日はこうして、あなたを礼拝するものとして、しても召してくださっていることを覚えてありがとうございます。どうか、その神様の御臨在と変わらぬ愛と配慮に信頼して、信仰の旅路をこれからも歩んでいくことができますように祝してください。イエスのお名前によってお祈りをいたします。